おはようございます。今井孝信です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今週の話題は
先日ですね、砺波の方に行ってきまして、
はい、
砺波でかつて富山県の文化財審議委員長をなさった佐伯康和という先生の検証をするための大きなシンポジウムがあったんですけれども、
はい、
その後ですね、旧の上平村、はい、岡山の方に行ってきました。で、五箇山地方ですけども、これも本当に全国的にも有名で、合掌造りなんかではもう世界遺産にもなってますので、
はい、
日本の多くの方々がよく知ってる土地だと思うんですけれども、
はい、
五箇山っていうのは平家の、お中土ということでも、とっても有名ですよね。
はい、
で、五箇山をうろうろしてきたんですけども、平家のお中土っていうと、日本中ですね、内陸部のですね、山深いところにありますけども、五箇山の場合はどうも木曽義仲ですよね、
はい、
木曽義仲との戦いに敗れた、栗原峠での戦いに敗れた人たちが、五箇山に落ち延びたっていうような伝承を持ってるみたいですよね。はい、で、行ってみてね、いろいろ調べてみますと、どうもそういったその平家の落ち度の伝承だけではなくて、なんとですね、南北朝時代、
はい、
室町時代の直前ぐらいですよね、
はい、
南北朝時代にですね、南朝型、
はい、
吉野型ですけれども、
はいはい、
私も奈良県なのでちょっと吉野にこう親近感があるんですけど、
はい、
吉野型の南朝型の人たちがたくさん入ってですね、それで五箇山の文化を開いた、特にその養蚕とかね、和紙の生産なんかはそういう方々が広げたんじゃないかということで、
はい、
どうもその平家の落ち度だけではなくって、その後の南朝の人たちも大きく関わってるということが分かりました。
はい、
それで五箇山っていうのは合掌造りだけではなくって、実はその民謡の宝庫って言われてるんですよ ね、
はい、
富山県の場合は八尾のおわらがとっても有名ですけれども、はい、五箇山のですね、歌と踊りっていうのも、世界的に有名で、
はい、
全国の方々はですね、中学校のね、
はい、
教科書なんかで小切子節、
ありますね、
はい、私もですね、中学校の教科書で、授業で小切子節習ったことがあって、
はいはい、
その頃、ね、将来富山で仕事するって思ってませんでしたけども、
はい、
富山って小切子節だなって、全国の方実はおわらよりも小切子の方が実はよく知ってるっていうのが実際なんですよね。
はい
はい、で、小切子節ですけれども、これはなぜ中学校のね、教科書に取り上げられたかっていうと、
そうですね、
有名な民族学者の柳田国男が、はい、紹介したことに始まるんですね。
はい、
で、またその地元のですね、高桑さんっていうとっても有名な郷土史家の方が、この小切子節とか五箇山の民謡について論文を書かれて、本を書かれてですね、
はい、
これが柳田国男の目に留まって、そんな古代から続いてるような歌とか踊りがあるんだったらということで、もうどんどん評価が高まって、教科書に載るようになったというふうに言われてるんですけれども、
はい、
実は私のね大学の先生、真田真嗣っていう先生なんですけども、
はい、
真田先生上平村ご出身で、
そうなんですか
お酒が入るとですね、小切子節をはい、で、お酒っていうのを、先生いつもですね、三生楽っていうのをお持ちになってまして、ね、縁が竹縄になると、三生楽と先生の小切子っていうことでね、僕本当にその小切子にはものすごいその親近感を持ってるんですけども、
はい、
で、あんまり勉強しなかったので、お酒の席の思い出しかあんまりありませんが三生楽っていうのね、僕は、先生酒飲みなので、三生楽楽飲めるっていうので三生楽だって文字ってあるんだなと思ったんですけど、いろいろ調べてみると、
はい、
三生楽ってすごい奥の深い名前なんですよね、
はい、
実は本当に中国の陶淵明っていう方の故人にちなむような、すごく奥の深い名前で、
はい、
自分の勉強不足を痛感したんですけれども、本当にその富山県には三生楽だけではなくっていろんな名酒があって、はい、でどんどんこう全国的に有名になってきてるんですけども、いろいろ調べてみると富山県の方々のこう地酒、地元のお酒を飲む率っていうのは全国でも屈指らしくってですね、今日三生楽の紹介をしましたけど、
はい、
いろんなお酒の紹介をしないと叱られるんじゃないかと思いながら、
はい、
今後また富山の美味しいお酒も紹介したいって思っています。
はい、では、じっくりとそのあたりまた次回以降伺っていきたいと思います。ありがとうございました。 木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。